今日はマタイによる福音書の18章のところから23節からイエス様の一つの例え話からですね見ていきたいと思います。私たちはなかなかですね誰か私たちを迷惑かけたり罪を犯したりなんていうか私たちをひどく扱うとその人を許すというのはなかなかですね少なくても自然には許せませんね。なかなかその許すにも苦労するというかと思いますね。でも逆に言えば私たちはその許されたというか私たちが何かを悪いことをしたときに誰かがそれを許してくださると大変ありがたいわけですね。またそう期待するわけですね。そういうギャップはあります。イエス様は私たちにですねまた弟子たちにイエス様は私たちのことを理解して弟子たちにですね一つの例え話を通してこの許す他人を許すことというのはどれだけこう重要なのかを教えてくださってます。で例え今回のは例え話を通してですねこの許しの重要性について話してますね。今日はこの許そうとしないしもべについてマタイの18章の23節から見ていきたいと思います。ただそこをですね見る前にその背景をね少し考えたいと思います。その背景というのは18章の15節あたりからなります。36ページマタイの18章の15節から20節までまずお読みします。またもしあなたの兄弟が罪を犯したら行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れないなら聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてつながれており、あなた方は地上で解くならそれは天においても解かれるのです。誠にあなたにも一度誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるのです。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。でこの23節から、その今回の例え話が始まりますね。イエス様、なぜこの例え話をしたかということをまずちょっと考えたいんですね。イエス様がなぜこういう例え話をしたかと。それはこのペテロの質問に対する例え話ですね。21節ではその7回まで私たちはその兄弟姉妹を許すべきでしょうかという質問がありましたね。で 7回というのはなかなかね寛容かなと思いますよね。7回までこうね許してくれる、まあ世の中ではいい方かなと思いますね。でも当時のユダヤ人の教えでは3回ですね。3回まで許す。もちろんそれは限定付きじゃないんでしょうけどもね。でも3回はとにかく許すというふうになってましたが、ペテロは頑張ったんでしょうね。3回では少ないだろうから、じゃあ7回でどうでしょうかとこう提案しますと、イエス様はそうではない、70倍、計算ができる人はですね、これは490回になりますよね。でもそういうような話でもないわけですね。さすが490回を数え上げてね、490回目、これ以上は許せないと言ったら、そもそも最初から許してないんでしょうねだからこれは言うならばね、いつまでも許しなさいというね、何回でも許しなさいというこういう言い方ですね。でなぜじゃあそもそもペテロがそんな風に聞いたかというと、それはイエス様が15節からお話ししている内容からですね。すなわち、あなたの兄弟が罪を犯したら孝行しなさいというこの教えですね。でその教えがあるので、それを受けてですね、ペテロがじゃあどうでしょうかというわけですね。でイエス様はですから、その人を許しなさいというね、15節から先ほど読みましたね、この他人を許すことについてイエス様の教えというのがこの中にありますね。でそこではまずはですね、相手の罪を、相手に罪を犯された、自分に対して罪がある、でそういうことを感じたときに、覚えたときに、まずはそのところに行ってお話をする。でこの趣旨はですね、その人を特に責めるというよりも仲直りするのが趣旨ですね。責めるとしても、それは神様の前に悔い改めることができるように、ですから相手を裁くとかね、そういうような意味ではないわけですね。で一人で行くわけです。でそれから、それでもダメであれば2人3人で行く。というのも1対1ですと、なかなかこうね、それぞれの意見で終わってしまうようなこともあります。第三者がいると、両側を客観的に見てですね、そしてこう間を取り持つこともできます。そういう意味では 2,3 人、ね、2人3人と一緒に行って、そしてそのともかくいずれにしろ、その罪によって私たちの交わりが隔てられてしまいますが、その交わりが回復できることを願うわけですね。で結局そうですよね。罪というのは、この私たちの交わりを邪魔しますね。もう一つ言えることはですね、よくあると思いますね。人が罪を犯すと、罪を犯さ、だから相手が私に何か悪いことをしたときに、その時に時としてですね、相手が悪かったので、相手がまずお詫びすればいいのだ、自分は特に動く必要はないというね、そんなこう態度を取るかもしれません。確かにそれはですね、聖書の中では自分が罪を犯したならば早く行って仲直りしなさいという面もあります。ですからこれは逆に言えばですね、私が罪を犯したのであれば、それは気づきましたらね、それはその相手に言って、理想はきっとどっか途中で会ってね、この間ごめんね、いいですよ、こういうふうになればね、理想なんでしょうけど、世の中は理想ばかりではないので、イエス様はここでですね、そういう場合には相手に言ってですね、この罪について話しなさい。で先ほども言っていますように、それは特に仕返しをしたいとか、相手を恥ずかしめたいとか、 罪を暴きたいとか、なんかそういうような目的ではなくて、あくまでもそのこのままでは交わりが途切れてしまっている、そしてそれでは本当に悲しいというね、そんなことでです。まあ、でそれで、まあ、そういうように考えると、それなりにこういう作業というのは厄介ですよね。だから、まあ、ペテロは7回でどうでしょうかと、こんな厄介な、ね、ことは7回ぐらいでどうですかと、こういう話なんですが、でもイエス様はそうではないと言うんですね。さて、そういうわけでイエス様が例え話をしたんですね。いつまでも許しなさいということですが、7度までではなくて7度を70倍ということで、23節から、じゃあこのね、例え話のところを少し読んでみますね。このことから、天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたと生産したいと思った。生産が始めると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻、妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは、まあ、そこまでにしましょうかね、とりあえず。でもごめんなさい、最後まで読んだ方がいいですね。はい、じゃあ28節。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで炉に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、言ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人が怒って借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡し、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのですと、まあ、イエス様が今一つのね、例え話を通して、まあ、その人を許すことがいかに神様にとって重要なことかをこう、まあ、述べてますね。まあ、この例え話をちょっと簡単にね、お話しますと、まあ、王様と2人の家来の話ですね。で、1人は大きな借金がありましたね。1万タラントとあります。まあ、1万タラントと言われましてもね、なかなか1万という数字からして大きいのかなというふうに思いながらも、まあ、どんなもんかなと、ちょっと今のお金ではね、見当もつかないかもしれません。で、実はこういうのは非常にこう計算しづらいんですね。というのも、そのいろんな意味でこうお金って変わるわけですからね。まあ、でもですね、とりあえずですね、1兆8000円ぐらいだろうと、今のお金ではね、1兆8000万円、ね、だから まあ莫大な金額ですよね。まあ、到底返す見込みのないなんていうかね、こうね、国がこう借金するぐらいのねもんですよね。でそんなこう借金です。まあ大体ですね。でまあそれはですね、私たちのその神様に対する罪のまあ負債というかね、罪の重さを描いてますね。この王様は神様を描いてますからね。でそれをですね、そっくりですね、許してくださいましたね、王様が。このしもべがですね、猶予をお願いしたのでね。ですからもうその借金がないわけですね。でその場から今度離れますと、しもべ仲間がに会いました。このしもべ仲間が最初のこのしもべに、まあ借金をしてたんですね。借金というかね、お金をお借りしてたんでしょうね。でそれが当時のお金では100デナリ、まあ、これは100デナリ、100デナリというのもねピンとこないんですけど、まあ、100デナリというのは、まあ、当時 の、 労働者の1日の賃金が1デナリと言われますね。まあでも当時の労働者というのは非常に貧しい人たちですから、まあ今の円ですると、まあ30万かなと思います。でさっきの1兆8000万というのはその30万のおよそ6000倍なんですね。というのもそのごめんなさい、6000倍じゃなくて計算ができないですね、60万倍です。というのは1デナリが、ごめんなさい、1タラントが6000デナリなんですね。まあ計算はどうでもいいんですけどとにかく差が大きいんですよね。差が似てもないわけですよ。そのね、一つの借金ともう一つの比べたら比べにもならないほどの違いですね。で、まあ、そのようなしもべに会いますと直ちに払えとこう要求し、それを払わないので払えないのでその人を牢屋に入れるわけですね。それが王様の怒りを買って、まあ、そしてその最初のしもべが牢屋に入れられてしまったんですね。そういう、まあ、ことになりますね。ですからそのような話です。まあ、この中からですね、じゃあどのような心理を伺えるかと学べるかということを少し考えたいと思いますね。それはまずはですね、神様は罪人を許してくださるお方なんだということですね。本当にこの私たちのその神様に対する負債はこの最初のしもべのように到底自分では支払いきれないほどの大きなものですね。いくら一生かけてもどんなに頑張ってもとても返しきれないほどの罪深い負債の多いこの私たちです。でそういう意味ではイエス様が私たちの代わりにその裁きを受けて、そして十字架で裁きを受けてくださったんです。まあ、本来私たちの罪の裁きというのは牢屋ではなくて死なんですね。そしてそういうイエス様が私たちの代わりに死んでくださり、支払ってくださり、ゆえに私たちは神様の恵みによってこの罪の負債というのがなくなって、まあ、自由にされたんですね。で、まあ、この世の中の宗教ではですね、大体ですね、おおむねその頑張れば人間というのはこういう罪の償いができるんだ、そしていろいろこう修行があったりいろんなことがあります。でもこの聖書の教えは違います。人間はあまりにも罪深く、そして弱いもので、とてもその神様の前では罪の償いができない。よって神様がその道を用意してくださった恵みによってですね、イエス様を通して、まあ私たちはそういう意味ではそのことを大変ありがたく思いますね。きっと最初のしもべも 必死にお願いして王様が許してくださったことは大変喜んだと思います。携帯があったとすればすぐ妻に電話したでしょうね。そしてそのあこんなに素晴らしいことがあったとね言ったはずですよね。で喜んでましたね。でも私たちもそのようにこの救いを喜び罪の許しを喜ぶ神様によって許されたことはいかに本当にこう素晴らしい、そしてほっとしてですね感謝しますが、でも私たちも時としてあの最初のしもべのようになかなかこの他人のを許そうとしないことが多いかと思いますね。で私たちがその人をの罪を、ね、許そうとしない、まあ、ペテロはですね頑張って7回でどうでしょうかと頑張りました。人によっては1回も許さない人もいるでしょうけれども、あるいは 2,3 回、ね、頑張ってこうあるいは7回、ね、という人もいるかもしれませんが、でもイエス様はいずれも違いますと、それはいつまでも許しなさいと言っておられるんですね。でじゃあどうして私たちはなかなか他人の罪が許せないのかというと、まあいろんな理由があると思います。もちろん罪は軽いことではないのでね、今日の話は決してね他人の罪を軽く見積もるとかね考えるとか、あんまそんなどうでもいいというような意味ではないんですよ。そういうことじゃないんですが、その罪を許すというね、さっき言ったような作業を経て許すというような話ですからね。まあでもですね、なぜじゃあ私たちはなかなか罪が許せないのかというと、それは一つには自分の罪が見えないからと思いますね。マタイの6章ちょっと3節から見ていきましょうかね。9ページになりますが、マタイの6章3節から5節ですが、あなた方は施しをするとき右の手のしていることを左の手に知らないようにしなさい。あなたの施しが、ごめんなさい、ここちょっと違いますね。すいません。あ、そっか、ごめんなさい、7章ですね、7章の3節ですね。またなぜあなたは兄弟の目の中に目の中の塵に目をつけるが自分の目の中にの針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目にはほこりがある、針があるのではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。まあ、ここから何が伺えるかというと、私たちは自分の罪よりも他人の罪が気になる傾向がありますよね。まあ、針っていうのはちょっと言い過ぎですけどね、でももう誰が見たって目立って目立って目立ってしょうがないこう罪があるのに、本当は小さな、ね、罪が他人にあるところを目につけてね、それを責める。まあ、でも私たちは時にはそうですよね。本当にこうそのように他人の罪が非常に大きく自分に移り、自分の罪過ちはなかなか見落としてしまったり見過ごしてしまったり、あるいは多めに見積もったりね、してしまいがちです。まあ、ですからそういう意味では他人の罪をなかなか許そうとしない、すなわち自分の罪がどれだけあるのか、どれだけ大きいのか、どれだけ神様が許してくださったかを忘れてしまうので、なかなかそういうふうに許そうとしないことも多いのかと思います。で、まあ、そのようにですね、見ますと、もう一つですね、この先ほどの例え話から学べることは、それは他人を許すのが神様の、まあ、御旨ですね。すなわち王様がですね、その 人のしもべがそのようにしたことについて聞きましたらば、それを怒ったわけですね。私たちはどうでしょうかね。私たちの罪、神様がどれほど許しておられますか。3回罪を犯せば許してあげようと神様言ってますか。でしたらみんなボツですね。もうとても話になりませんね。じゃあ7回でしょうか。いや、これでも話になりませんね。神様が私たちの罪をどのようにお許しになるんですか。いつまでもじゃないですか、ね、そのように神様は本当に私たちが罪を認めお許しくださいと願えば、いわば無制限にね、許してくださいます。そのような憐れみを持っておられます。で、神様が私たちもそのように他人に罪を許すよう命じており、願っており、期待しているわけですね。だから私たちは神様から許されたように、その他人を許すように言われています。で、この箇所でもそうですよね。マタイの18章32節、そこで主人は彼を呼びつけていった。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきでないのか。そうですね、神様から私たちは無制限に憐れみをいただいている、このね、ものです。で、そのように私たちもすべきだと、いうわけですね。さあ、先ほど例え話しましたね。その他人のを許そうとしないとき、どうなるんでしょうかね。私たちにはどうなるんでしょうか。ちょっとした問題でしょうか。あんまり大きな問題でないでしょうか。この箇所を見ますとですね、この王様はしもべを借金を返すまで、ごくりに引き渡したんですね。牢屋に入れました。この王様はそれをですね、非常に大きな問題として認識しているわけですね。で、神様も私たちのこの、ですから最後に35節、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。すなわち天の神様がこの私たちのその人の罪を許そうとしない時にどう思われるか、どうなさるのか、そんなことの注意ですね。ペテロ8回目ね、もう許さない場合にこういうことになりますよ、注意してくださいとこうね、イエス様がいわば言っているわけですね。今サニーキッズでは子供たちが主の祈りを暗記しようとしてますね。頑張ってますね。で、ちょっと見ますと、マタイの6章のところに主の祈りがありますね。その中に6章の12節に主の祈りの一部ですね。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、とこあるわけですね。このようにあります。で、その主 の祈りと呼ばれているこの、祈りの後に唯一この、説明を加えているのがこの部分であって、14節ですね。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんと、ね、このようにあるわけです。ですから、これは深刻な問題ですね。もちろんここには一つ注意をしたいと思いますけれども、それはイエス様を信じ罪許された者が今度じゃあ天国に行けなくなるのでしょうかというね、ことにおいてはそうだとは私は信じませんね。でもこの許そうとしないということは、 深刻な問題であり、そしてその結果ですね、神様とのせっかく本来救われたものは神様との親しい交わりに入れるわけですが、しかしその親しい交わりが途切れてしまう。あの第一ヨハネの箇所ですね、ちょっとそこ見ましょうかね。第一ヨハネの一章五節からですね、見ますと、第一ヨハネ一章五節からですね、神は光であって神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、ごめんなさい、465ページですね、465ページ、第一ヨハネ一章の五節からです。もし私たちが神と交わりがあるといながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中に歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。まあ、この7節では、例えばその神様との交わり、ね、神様は光の中に歩んでおられます、私たちも光の中に歩むなら、すなわち罪を避けですね、正しい道を歩むと、そこには神様と共に深くお交わりできる。でもその罪が入ると、その分ですね、私たちとの神様とのお交わりが隔てられてしまう。8節、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。まあ、この神様との交わりが罪によって隔てられますね。だから私たちはこの他人を許さないことは、まあ、一つのね、大きな神様の喜ばれない、それ自体が罪なんです、ね、ですから、そのゆえ神様とのお交わりが思うようにいかない、ね、そのゆえですから、大きな、ね、ことです。さあ、最後にですね、この罪を許すことについて、その意味について少し考えたいと思いますね。まあ、いろいろこう表現というのが、私たちが勘違いしたりするかもしれません。まあ、よく聞くことはね、あのことは忘れられませんとかね、あのことはもう許せるもんですかとかね、そんなふうにお聞きします。まあ、私たちは罪を許すことについて、じゃあどこが手本になるのかというと、それは神様の手本ですね。今回の例えもそうですね。この王様がしもべを許したように、そのように許すはずではないのですかとこう言いますね。私たちは神様に罪許されたものです、そのように許すはずではないですかというね、まあ、そういうことですね。だからマタイの18章もそのようにですね、こうあるわけです。神様のこの罪の許しは、まあ、いわば条件付きですね。無条件に誰でも罪を許すのではないんです。その罪を許してくださいというこのことがあってお許しいただくわけですよね。ですから、あのマタイの18章のあの15節からも、兄弟に行って話して、そして許しなさいというね、まあ、そういう作業がありますね。まあ、その相手が自分の罪を認めて許してくださいというところで許すわけですね。で、そのような中で私たちがこの許すことができます。まあ、目的は冒頭最初から言っているように、その交わりの回復です。だからこそ神様は私たちの罪を許してくださるんですね。それは私たちはただ単にゆくゆく天国に行けるように、あとあと楽にできるようにという話ではなくて、 神様との深い素晴らしい命に満ちたこの命、その交わりに今から預かれるようにね、その罪の許しが必要であり、主は与えてくださいます。神様のこの許しは私たちへの愛情に基づくものですね。ですから私たちもその他人に愛を示す一つの大きな方法は、許すことを通してですね、その愛を示します。あるいは許せないという時にその愛がいかに欠けているかということもまあ分かるわけですね。でもう一つですね、この罪を許すということは、私たちがこの他人へのいわば約束ですね、罪を許しますという約束です。神様は私たちにあなたの罪を許しますとこう約束しておられます。ちょっとイザヤ書、旧約聖書ですが、イザヤ書の43章の25節を見ましょうか。イザヤ書の43章の25節。1196ページです。1196ページですね。イザヤ書の43章の25節。私、この私は私自身のためあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないとこう言うんですね。主はご自分のために私たちの罪を思い出さないというんですね。神様は私たちの罪をお許しくださるわけですが、罪そのものは犯したことには変わらないわけですね。しかしながら、もはやそれは神様とのお交わりの邪魔にはならない、隔てとはならないということですね。そしてその罪を思い出さないっていうんですね。まあ、微妙な表現ですね。忘れると思い出さないとい こう違いっていうのはありますよね。たまたま物事が、なんていうかね、忘れが激しくてこう忘れてしまうようなことと思い出さないというのは微妙に違うと思いますね。思い出さないということは自分にそれを言い聞かせないというようなことを言えると思います。多くの場合私たちは他人の罪が許せないというのは、自分にその、まあ、悪いことを何回も言い聞かせてるから、すなわちあんな時こんなことしたなとかね、でそれをこう自分に何回も何回もその場面を思い描いたり、あるいはそのことを考えたり、自分に聞かせたり、その心の中にそれが下手すると その実態よりも大きく拡大してしまうこともあります。でもとにかくそういうことがありますね。でも神様は罪を許しますと自分その思い出さないっていうんですね。まあ、これはだから忘れるっていうのは、まあ、割とこうなんていうか、まあ、似ていますけども、でも微妙に違うと思いますね。忘れるっていうのは、まあ、例えばお年寄りになるとね、いろいろ忘れてしまうこういうことではなくてね、本当にそれを自分に聞かせない、思い出さないね。で結局クリスチャンもですね、まあ、一つここにちょっと余談ですけどもね、時々私たちは罪を犯して、そしてこの本気で心から神様の御前に祈り、許しをいただき、お願いしいただくわけですが、その後本当に許されたのかなという悩んだり、あるいはその思ったりすることもあります。そのささやきはですね、すなわちあんたは本当に許されてないんじゃないですかというこのささやきは、決して聖霊なる神様からのお声ではありません。それは悪魔からの声ですね。悪魔はこの聖徒を訴えるものです。ですから私たちは本当に許されてないんじゃないですかとこうね、聞かせますが、でも主は許しますと約束しております。私たちの罪をもう聞かせない、思い出さない、私たちには言わない、まあ、そういうような約束ですね。 ですから私たちも人を許すときに、じゃあそのことについては二度と触れない、二度と自分には聞かせない、あなたにも聞かせないし、他人の周りにねこう聞かせないようにしますというね、まあ、こういうようないわば約束ですね。ペテロは7回でどうでしょうかと頑張りましたが、イエス様がいつまでもとおっしゃいますね。私たちの天のお父様が7度だけではなく、いつまでもこう許してくださるように、私たちもお父さんに、天のお父様に見習ってですね、そのようにすべきです。この本来罪を許すという作業というのは、この一方通行というかね、この片っぽの作業ではないんです。お互いの作業が必要であり、まあ、私たちと神様との間にもそうだったように、その他人ともそうですね。ですからその罪を犯した側は、その罪に気づき許してくださいとお願いし、そして、許そうとする側はですね、許しますという、こう約束をするような、こういうやり取りですね。そしてその結果、交わりが回復されるというね、これが一番のこう狙い、ここが一番のこう目標ですね、であります。まあ、決してこういうことは楽ではないと思いますね。ですから今日こういうメッセージを聞いて、よし、じゃあこれからいつもそうしよう、まあ、そう思っていただければ嬉しいんですが、なかなかそのようにできるにはですね、困難かと思いますので、その時には本当に主の御助けをね祈る、そして本気にそれを取り組む必要があります。でも私たちはそれを軽く考えてはいけません。私の弱さですと片付けてはいけません。最後にこのイエス様のお言葉、18章35節、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのですというね、主の言葉を私たちは忘れてはなりません。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もお言葉をともに見ることもでき感謝いたします。主のお言葉がそれぞれ私たちの心に届き、そして豊かに実り、そして良い実を結ぶことができ、結ばれますように願います。どうかお導きください。特に今日兄弟姉妹の中で他人の罪をなかなか許せないというようなことで悩んでいる兄弟姉妹がいるとすれば、そのことを主の前に過ちとして、罪として認め、許しを願い、そして主の御助けによって作業をしながら他人の罪を許すことに取り組むことができますように導いてください。まだ罪の許しいただいてない方々もおられますが、本当に主からのお許しをお願いしていない。どうか主は本当に私たちの負債を、たとえ1兆8000万円のような大きな罪があったとしても、それを喜んで許そうとする恵み深いお方だということを私たちが覚え、そして主の許しを求めますように、それぞれの心の内にどうか主をお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。